皆さんおはようございます。
おはようございます。
皆さん方には昨日も終始お疲れ様でございました。本日も5名の議員が登壇をいたしますのでよろしくお願いいたします。昨日は一山議員がトップでございました。今日も一山がトップですが54でございませんので、それではまず質問に入ります前に、白川市長におかれましては先の市長選挙におきまして市民の絶大なるご信任を受けられ3期目の市長にご当選になりました。改めてお喜びを申し上げます。また5月13日の本会議におきまして中原康久副市長が再任され、体制は今までのようでございますけれども市民の期待は非常に大きいと思っております。また笹原副市長をはじめ各部課長ともども市民のため健全な市政財政運営に努めていただきたいと思っております。それでは13番市山茂が市長に対しまして一般質問を行います。質問事項は、国境離島新法成立に関する3点でございます。まだ国の要項も確定いたしておりませんので市長のご見解で結構でございます。それでは、第1項の国境離島新法制定にかかる、施策提案についてでございますが、まずこれについては関係者に感謝と、そしてこの新法に期待をして申し上げたいと思っています。この度国境に接する国境離島の悲願でありました有人国境に接する全国離島地域の保全及び特定有人国境離島地域にかかる地域社会の維持に関する特定措置法、通称国境離島新法案が4月20日参議院本会議において可決決定されました。この新法は国境離島の無人化を防ぐための、環境整備が必要な離島を国が指定し財源を措置する新法であります。そして10年間の時限立法として来年平成29年度から施行されます。その新法に基づく予算の獲得が大きな課題となりますが、この新法成立に至るまでには全国、離島振興、市長会また同議長会各自治体の議会特別委員会規制会全島民が一丸となっての要望であっておりました。その中でも私たちの壱岐市の白川市長が全国離島協議会長としての悲願と熱意と情熱を持って数知れないほどの要望を重ねてまいりました。そして谷川先生はじめ関係機関のご努力をいただき離島選出の国会議員の与野党共同提出によりまして成立されました。これは白川市長が粘り強く、状況説明交渉の結果であり白川市長 の功績であります。そして白川市長がこれは国を動かしたということは私は過言ではないと思っております。そのことに対しまして、白川市長にねぎらいと心から感謝を申し上げます。そして関係の皆さん方にも、感謝を申し上げる次第でございます。今回の、新法成立は平成20年4月に成立されましたが、離島振興法は綱島聖光先生がこのままでは島は沈没するということで昭和28年に成立されました。年号はそれぞれ違っておりますが共通点があります。28年ということで 2と8、語呂合わせになりますけれども、再びこれは末広がりになるということで私は期待をいたしたところでございます。そういうことで次に質問をいたします。公式で、感謝で2分かかりましたね。この新法が制定された特定地域8都道府県特定有人国境離島地域15地域71島から数多い施策提案が提出されると思いますが、この法律は航空路の運賃輸送コスト漁船の燃油の低廉化雇用の確保等の主に4本の柱が構成されておりますが、全国指定地域は同じ立場であり提案も同様なものと思っておりますが、壱岐市でも5月18日第2回のプロジェクトチーム会議が開催され各種団体から30人参加されて、その第1回会議で提出された活用案の18項目が集約されております。市部局の閣下と個人からも46項目は施策提案がなされております。これに民間会議からも一般に意見募集されており、意見として理想提案企業等みんなの声を一応の募集期間を5月27日までとしており、多くの意見や提案も出てくると思っております。 県では国が具体的な施策をまとめる前に提言する必要があるとして、県は5月9日に作業部会を始動し、離島に関わる部署の職員16名を構成して、地域づくり推進課の離島振興班長がトップを務め、効果的な提言をしたいと言われておりますが、これは、まあ私の想像でございますけれども、国が認める事業に優先順位があるのかどうか、そしてこの施策提案は各自治体が検討集約して国に、提出するのか、県が各市町村の要望として提出され、いきしでは、企画部長では企画振興課で、検討集約されるのか、県のように作業班はあるのかどうか、市長のご見解をお願いいたしたいと思っています。まあ、まとめて出すのが市長にそうした班があるのかどうか。次に、まあ、先ほど申しましたけれども、この法律の施行日は平成29年度施行でありますが、国の概算要求が8月でありますために、施策提案を5月にまとめる必要があります。これに対する予算の獲得が重要な課題であります。そのために実効性のある具体的な施策が必要であります。当初の予算獲得は、その予算の実施が今後の施策に、大きく私は影響を及ぼすと思っております。船の要項はまだ確定いたしていないようですけれども、国の目標は1兆100億とお聞きしておりますが、これは国道と海路の比較と言われておりますが、見方では低廉化、航路で約77億、空路で約56億、合わせますと133億となります。この空路の、低廉化だけで、まあ、不足するわけですね。まあ、そうしたことで、漁協年輸や子育て、雇用の確保の予算はどのようになるのか、私は非常にこう心配をしております。この事業の補助金の配分や、事業の補助率等は、まあ、示されておるのかどうか、そして航空路の低廉化、燃油の問題等は島の重要な私は課題であっておりますので、今後ですね、この100億じゃなくて、まあ、別枠でもですね、予算を要望していただきたいと思っておりますが、まあ、市長のご見解をお尋ねするところでございます。次に、今回の新法の施策提案の中でも雇用機会の拡充等が提案されております。農漁業の後継者に者作りは作り、あるいは生産加工販売のでの六輸産業も島にとっては重要不可欠な事業であります。また壱岐の出身の大手ルーパルス21の壱岐コールセンターでは現在70名の方々を雇用したしており、本年度事業拡大によりまして新しく25名を、雇用されるようになっております。計95名の雇用されることは、本当にありがたく思っておりますし、他の協力企業にも感謝をいたしたいと思っておりますが、壱岐の島の少子対策は私の理想として、将来の生活設計の主役は男性であります。男性の雇用の場が必要であります。島には男性の雇用場は限られております。それかといって島外から企業誘致は厳しいものがございます。離島と本土との条件が合致しないのが現状であります。理想は高く持てと言われております。理想は実現可能なものとしての、しての行為と目的であります。最近、企業の中でも外国進出の状況の変化や、日本列島での現在の地震や津波災害の基礎処理を考慮して、安心される、される場所への分割も考えている企業もあると聞いております。現在の域にはそのような、心配も、現在のところは、そのような心配もありません。ので、まあ、そうしたルートをですね、通じて交渉されたらいかがと思っております。それには環境整備が必要となります。今回の新法の柱であります、航空路、運賃の低廉が実現されればコストダウンになりますけれども、それでも本土並みの格差はあると私は思っております。その格差を国からの助成ができれば、例えば自動車のパーツセンターとかパーツ工場とか、いろいろな企業も目を向けてくるようになるとなるかもしれません。そのような奇抜な施策も施策を持って、将来の若者の生活経験を持てる考えることを考えるべきであると思っております。そのためには市としての受け皿作りが必要であります。例えば、人材育成、幼児の確保など必要なものが出てまいりますが、その件について 市長のご見解をお尋ねするものであります。まあ、一応、その国境離島に対する3点ですかね。
一山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
13番、一山議員のご質問にお答えいたします。国境離島新法につきましては、ご承知のとおり、長崎県選出国会議員、県議会議員、関係団体の皆様方のご尽力によりまして、去る4月20日、参議院本会議で可決成立し、平成29年4月1日に施行されることとなっております。先ほどは過分のご評価をいただきましてありがとうございました。この法律に指定された特定地域、正式には特定有人国境離島地域と申しますけれども、議員がおっしゃるように、8都道県、15地域、71等が継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることが、その地域社会を維持する上で特に必要と認められるものとして指定をされております。ちなみに長崎県は全体15地域のうち対馬、壱岐、五島列島の3地域でございます。特定有人国境離島の数は全体71島のうち長崎県が40島を占めております。その中でも壱岐はこの40の中で壱岐本島、若宮島、春島、長島、大島の5つの島が壱岐の指定となっております。さて、この国境離島新法の大きな目的として、離島振興法に掲げた対策に加えて、一つに国内一般旅客定期航路事業等にかかる運賃等の低廉化と、国内定期航空運送事業にかかる運賃の低廉化、二つに生活または事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減、3つ目に安定的な漁業経営の確保等、4つとして雇用機会の拡充等に必要な特別の措置を講じることとされております。よってこの4本の柱にどう施策を結びつけていくかでございます。そこで現在各市町村は8月の概算要求に向けて、国の概算要求に向けての施策提案、要求の玉出しを行っている状況にございます。壱岐市におきましては、企画振興部政策企画課を窓口といたしまして、新法成立前の段階から、各課並びに職員個人からも取りまとめを行ってきております。また5月には、主要産業の9団体、5つの漁協、農協、商工会、観光連盟、酒造組合でございますけれども、担当者の方々にお集まりいただきまして、過去2回のプロジェクト会議を開催し、施策提案をいただいたところでございます。また一方、5月下旬には壱岐市国境離島新法制定規制会において民間会議を立ち上げられ、働く場所づくりをテーマとして市民皆様からアイデア募集が行われております。規制会事務局 JA にお願いしておりますけれども、取りまとめが行われております。さて、ご質問のこの施策提案についてに、国が認める事業に優先順位があるのか、全国各市町村が検討し直接提出するのか、県で検討し提出されるのか、壱岐市では企画振興課で検討されているのかということにつきましては、優先順位は特にございません。施策提案をいただく中で、特に今回は雇用の確保に重点を置いているところであります。そこで現在まで出された施策提案は貴重なご提言として、すべて県へ提出をいたしております。また、施策提案の検討につきましては、壱岐市企画総合調整会議、これは私を頭といたしまして、それぞれの市役所、役職員で交渉しているところでございます。検討を行っております。さて、2番目のご質問でございます。先ほどの答弁と重複するところもございますけれども、この国境離島新法は平成29年4月1日からの施行、平成39年3月31日限りの次元立法となっております。現在8月の国の概算要求に向けて、施策提案の取りまとめが5月中に行われたところであります。中でも一番関心の高い予算の部分につきましては、この法律の制定に大変なご尽力いただきました離島自由民主党離島振興特別委員長の谷川代議士のお話の中では、年間100億円規模でございますが、 確定をしているわけではございません。この新法は離島で働く場を作ることや流通コストを下げることが大きな柱であり、その実現に向けた第一歩を記した法律である。谷川代議士の言葉をお借りしますと、新法で全てが解決するのではなく、法律は道具に過ぎない。器はできても中に水を入れてもらわないと新法は死んでしまう。よって地元の知恵を絞り出して新法を生かしてほしいとのことであります。まさに各自治体の知恵比べであります。これから国の基本方針が示され、県が計画を策定していきますけれども、その内容を具体化していくのは我々国境離島の自治体であります。予算規模や補助金の配分、補助率等についても現在のところ全く不透明で、全てにおいて未だこれからでございます。今後国は各市町村から取りまとめられた施策提案をもとに、関係都道府県に対し国境離島市町村の現状や課題などについてヒアリングを行い、地域の実態を把握し、8月の概算要求につなげることになっております。実は今月29日でございますけれども、壱岐市は国においてヒアリングを受けるという、運びになっております。壱岐市といたしましては、地元の施策提案が実現化できるよう国県に働きかけを行ってまいりたいと考えております。企業誘致につきましては、3点目の企業誘致につきましては、平成19年の株式会社レオパレス21および平成20年の株式会社松尾の本市へ進出をいただきました。私も平成20年の就任以来、長崎県産業振興財団を通じて、あるいは単独で、複数の企業のに企業誘致の話を持ってまいりましたけれども、実績がないというのが現状でございます。そのような中、本年株式会社レオパレス21におかれまして、事業拡大に伴う本市でのコールセンターの新設を予定されておりまして、25名を新たに雇用されることとなっております。これまで特に本市の有する高速情報通信網を強みとして、情報通信関連の企業をターゲットに企業誘致に取り組んできたところでございますけれども、本市の進出に意欲的な企業がある場合には、業種にこだわらず、長崎県産業振興財団と連携を図り、誘致に向けた営業活動等を積極的に実施して、本市の雇用の場の創出につなげたいと考えております。企業誘致の促進につきましては、現在誘致企業への補助制度を整備しておりますけれども、雇用者の確保や都市建物等企業誘致用物件の確保、企業誘致に関連した誘致者用の住居の確保等、受け皿作りが非常に重要であると考えています。企業誘致用の物件につきましては、廃校等市が有する物件と合わせて民間が有する物件についても情報を収集し、誘致活動に活用できるよう資料の整備を図りたいと考えております。また企業誘致に関連した移住者用住居の確保につきましては、空き家等の活用と合わせて民間資金等を活用した移住者専用住宅の整備等につきましても検討を行ってまいります。雇用者の確保につきましては、ハローワークや産業振興財団と連携し、随時企業の説明会を実施するとともに、有Iターン者を対象とした雇用確保が実施できる体制を整備してまいります。
以上。
はい、一山議員、
私の質問したことと市長のご見解も同じでございますけれどもですね、先ほど申し上げました、これは市民の、知恵比べということですね。そうしたことで、谷川先生も言っておりましたけれども、オルガンを弾くのは島民、そして音も出すのは島民であるということが言われておりましたけれどもですね、それはもうまさにその通りであると私も思っておりますし、それから、それいろいろな企業もございますけれどもですね、やはりこうした党内での雇用はですね、なかなかこう厳しいわけです。そうしたことで、私は奇抜なことを申しましたけれども、谷川先生もおっしゃっておりましたけれども、やはり予測から、そうした企業が来るにはですね、それだけの助成をしてやる。そして市においてもですね、現在やっておりますけど、そうした企業に、税金の減免とか、用地の提供とか、そうしたこともしていく必要があると。私はやっぱ男がですね、安定した宗教につかないと、婚活にも私はつながらんと思ってですね、それはもう女性のパートとか勤める場所も大事です。 しかしながらそういうことも含めていかなきゃいけないなと思っておりますし、例えばですね、畜産業でももう非常に高齢化をいたしております。そうしたことで目標数に達するのはなかなか私はこれは厳しいと思っておりますしですね、そうした空き家の空き家というか空き牛舎をですね利用したり、いろいろなその公設のそうした利用する場所もあると思いますが、分散して結構ですから、やっぱ島内で一つのですね、そうした畜産関係の生産組合といいますか、そうした管理組合でもいいですから、そうした株式会社を設立してですね、トップは一つで、そしてみんなに支援しながら協力して増党計画にしていかないというふうに私も思っております。そして温泉ですね、温泉とかそうした、高島のように釣り輪を叱るとか、まあ、いろいろこう方法はあると思いますが、私は大きいものをできるならですね、東京接種会あるいは福岡行きの会もございますので、呼びかけてそうしたルートがないかどうか尋ねていただいて、昨日市長、おっしゃっておりましたけれども、行政のせいばっかりじゃございません。私たちの一生懸命こうできる範囲はしたいと思っておりますので、その点について一言だけご見解をいただければ次に進みたいと思っています。
はい、白川市長。
先ほど市山議員のご質問の中で一つだけ申し上げ上げるのを忘れておりました。さっきおっしゃるように航路航空路運賃の JR 並みにするというところだけで130億以上かかると事実でございます。そうしたところで100億円という数字を今谷川先生は口にされておりますが、とてもそういうことでは他の後の3つはどうなるんだということになります。ですから流通コストをいくらにするのか、どの程度にするのか、あるいは雇用について、どのくらいにするのか、雇用対策をどうするのか、そういったことを漁業の生産費をどうするのか、まだ全く決まっておりませんけれどもですね、その今ある離島が71の島が要求をする、その4つの柱をやるのにはですね、実は500億は必要だろうとおっしゃっています。ですから100億とおっしゃってますけど、心の内ではですね、500億いるんだというですね、そういったお気持ちであるということはお伝えしておきたいと思います。それから企業誘致、大変厳しいございます。今私2社ほどお話をしておりますけれども、一体域で会社を作る、あるいは製造業、工場を作る、何がハードルですかと、どこにその来れない原因がありますかということを申しております。今回国境移動新法はそういったハードルを下げる、あるいは撤廃する、そういった力になるんじゃないかと思っております。おっしゃるようにですね、今まで企業に来てください、来てくださいだけではですね、やはり流通コスト等々のこともあって、なかなか製造業は離島に来ません。でそういった中で私は今後の企業誘致をする中で、やはり行政もリスクを取らなきゃいけないと思っているところであります。その点につきましても、ぜひ今後議会のあるいは住民皆様のご理解いただきたいと思っている次第であります。
議長。
はい、市山議員。
はい、ありがとうございました。それではまだ確定いたしておりませんのでですね、私も当然もこれ100億で足らないわけです。これ71棟で終わるとですね、140万ぐらいしかならんわけですね。まあ、そうしたことで、まあ、次々にこうそうした要望をしてですね、これは別枠で私は設けていただきたいなというのが本音でございますから、質問をいたしたわけでございます。それでは2項に移ります。2項の壱岐空港ターミナルビルトの建設と滑走路延長についてでございますが、壱岐空港ターミナル株式会社は昭和、ご承知のように昭和40年1月28日に現在地に設立されて、昭和40年11月15日に壱岐空港ターミナルビルが供用開始をされております。すでに築年50年を経過しており、その間必要な箇所は修理もされておりますけれども、構造部は老朽化していると私は思っております。以前私はこの件について市長に質問いたしましたが、その時点では運営も厳しい、防災拠点として指定されればいいが、今のところは非常に厳しいという答弁でございました。私もそうだろう、ただ株式会社も 8社ですか、その当時はございました。もうそうした中で運営も厳しいと私も思っています。それで今のところは 無理だとの公文でございましたけれども、今回新法でも、インフラ整備と航空路の運賃の低廉も一つの柱として挙げられております。政策提案の中でも提出されております空港は空からの玄関、口であります。機会に、減額でありますので、この機会にぜひ建設をされたいと思っております。それに伴い空港周辺の整備も考えべきと私は思っております。建設の配置については空港は、空港は休港はされないわけでございますから、正面の右側の空地に十分なスペースがございます。私も測っていましたがございます。そしてそれで建設場所には問題はないと思っておりますが、ただ駐機場が右から左に来るというだけのことであります。そして、玄関口のターミナル玄関口の本当の前のですね、緑地にですね、小さな池と、噴水があるわけですね。あれを見ていますとですね、あまり役に立っておりません。そうしたことで緑は、周辺に十分こうありますから、景観には私は異常はない、問題はないと思っておりますので、その池のところをですね、整備して、送迎車の、駐車やまたタクシーの予約者などがあそこで苦労しております。そうしたことで、そうした要望もあっておりますので、整備すれば近代的な利便性のある空港に私はなるのではないかと思っております。それでそういうことでターミナル建設と周辺整備について市長のご見解を、お願いいたしたいと思っております。2項目は滑走路です。ございますけれども、滑走路延長については旧庁時代から空港の場所や滑走路延長計画も提案され検討されてまいりましたが、結局現地がベストとして利用されて活用しております。先般もそうした質問もあっておりましたが、空港は交流人口増と物流観光客等には離島にとっては不可欠であります。去る3月30日には福岡市九州離島広域、連携協議会も、設立されておりまして、その会長は白川市長であります。今回の新法成立と合わせて空の利用が拡大され、各地からの直行便チャーター機の利用の要望があります。そうしたその時にはこれが本当にこう滑走路が必要になってまいります。そうしたことで空港はジェット機とプロペラ機の飛行では滑走路の基準も違いますが、現在の滑走路は延長1200メートル、幅30メートルでありますが、チャーター機などは小型でもほとんどがジェット機です。それには対する滑走路延長が1500メートル、幅45メートルの規定額があります。しかし滑走路延長についてはいろいろと提案もあっておりましたが、延長するには海上に向けての延長しかないのではないかという考えもありますが、それには地元の皆さんの協力と関係機関の省庁の許可も必要であろうと思っております。あるので今実行できないのが現状でありますが、このターミナルビル建設及び周辺整備と滑走路の延長について市長のご見解をお尋ねするところでございます。
はい、白川市長。
市山議員の2番目の質問、一空港ターミナルビルの建設と滑走路の延長についてでございます。おっしゃりますように、滑走路の延長、MR 税などを導入するにしてもですね、今の滑走路ではとてもできないというようなことでございまして、そこでですね、滑走路のと一空港ターミナルビルの建設とですね、話して話しますと、あまりいい回答ができません。と申しますのはですね、今の滑走路を単純にその方向で伸ばすということは不可能だからであります。20年前に空港を2000メートルにしようという話がございました。その時私担当いたしておりましてですね、芦部町の担当いたしておりまして、いろいろ勉強させていただきました。そのままの方向で方線で、滑走路延長いたしますとですね、進入するところの山の高さとですね、角度がですね、合わないと、いわゆるその進入するところの山が高いからですね、その今の方線では延長できないんだということで、少しですね降ってこう 作るという計画でございました。そうなりますとですね、それこそかなりの民家が潰れてしまうといったようなことで、当時非常にこう困難であったということでございます。そのことをまず申し上げておきたいと思います。そこで滑走路のことについて申し上げたいと思います。それで法制が変わりますから、長くすればですね、ですからその滑走路のところにやっぱ建てるという、なんて言いますか、ちゃんとですね。 でも私が申し上げたいのは、まず、ターミナルビルは50年も過ぎておりますから建て替えなければいけない、これはもう間違いございませんので、まずそのことを申し上げておきたいと思います。現在の一空港の滑走路は延長1200メートル、幅30メートルとなっております。航空法施行規則におきましては、陸上空港は A から Z までの等級で区分されております。行き空港の等級は F でございます。一般的には延長1200メートルでは40人程度が搭乗できるプロペラ機が運用可能と言われておりまして、70人乗りの機体やジェット機の運用には滑走路延長が短いと言われております。国産ジェット機の76人乗りの MRJ の滑走路距離が1450メートルと聞いておりますので、の使用と聞いておりますので、ジェット機の運航を考えるなれば、現在より500メートル伸ばして1700メートル程度は、最低でも必要と考えております。航空法施行規則によりますと、等級で D の区分となります。1700メートルになりますと D の区分となります。同規則においても幅も30メートルが45メートルとなります。また着陸帯といわれます滑走路を含む平坦な区域も、滑走路1700メートルの場合、長さ1820メートル、長い辺が1820メートル、幅が150メートル以上と規定をされているところであります。現在の空港の区域よりもかなり広い敷地が必要となります。今後拡張の計画を考える場合、現状の空港敷地を最大限活用する方法が、より民地への影響を抑えられますと考えますけれども、先ほど申しました進入方向の問題等々の問題もございます。延長の方向や方法などいろいろな角度から検討する必要があります。いずれの場合でも自然環境や地域等への影響、保安体制の確立などさまざまな配慮がなされなければなりません。何より壱岐空港の整備は長崎県の管轄となりますので、事業実施に対しましては今後長崎県とご相談を申し上げると必要があると思っております。空港の拡張によりジェット機が運航可能となりますと、運用機体の幅が広がり、今後の交流人口及び物流の拡大に大きく寄与するものと予想されますので、検討協議をしながら慎重に進めたいと考えております。インバウンドにつきましても、現在福岡市との連携による、台湾、香港等への営業活動やモニターツアーを主に情報発信、誘客に向けた取り組みを展開いたしております。ここ数年国内外からの観光客数が横ばい状態であり、今後は福岡市九州離島広域連携協議会国境離島新法を契機に、福岡からノンストップで気軽に行ける島、壱岐の認知度向上を最優先に取り組んでいくことといたしております。壱岐空港滑走路延長の実現は、インバウンドをはじめ観光客の誘客によって大きな役割を果たすものと考えておりますので、今後議論を深めてまいりたいと思います。
議長。
はい、市山議員。
ありがとうございました。航空路と一緒に考えるということになればですね、私はもう別でいいかですが、その滑走路がなかなか延長が厳しい、そしてターミナルビルも老朽化しておるということで、私は質問をいたしておるわけですが、私もですね、その航空路の変更については、私がちょうど芦部町の議長だったと、そして軍の議長会長だったとですね、その時に真当たり議長と石田中国を回りました。そうしたところ、ここを斜めに持ってくるために、町を、そこにブラックを分散するというようなこともございましてですね、これは出来上がったわけでね、そういうことがあったわけですから、そうしたことをまた振り出しに戻って、まあ、Z 機をぜひその利用するということになると、それが必要になってきますから、またその時また検討していただきたいと思っておりますし、今のあれから300メートル出すと、1500メートルになりますが、海上に出すとですね、まあ、いろいろこう羽田空港はそういうことがございますが、 まあ、民間ではですね、やっぱり24時間体制で監視をしなければいけないというようなことで、ただ1日に、2航路、3航路するにはですね、非常にこう問題があるというようなことが言われておりまして、まあ、それはちょっと問題じゃなかろうかと思っておりましたから、そういう滑走路の変更につけて伴って建設ということになれば、私は異論がございませんし、かえってそうすべきと思っております。それではですね、もうそういうことで航路につきましてはでございますが、次に、3項の1、陸上自衛隊の誘致について、陸上自衛隊の誘致についてはこれまで、これで2度でございますけれども、その時点では市長はいろいろな角度から見て抵抗があるような あるようなことがあるんじゃなかろうかということで、ございました。有事に結びつくとの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、防衛も考慮しなければならないこともございます。現在の日本の社会情勢、島の経済、少子化、高齢化を見ても年々厳しさを増しております。全国離島半島の自治体も企業誘致や雇用拡充に取り組んでおられますが、実現はなかなか厳しいのが実情です。自衛隊の誘致はそれ以上に厳しい要望と思っていますけれども、高齢化、少子化、空き家対策など若者の減少する中、島内の治安、誘致による人口増、経済の活性化効果も望めますし、防災防衛も必要でございます。あってはなりませんが、現在の よそであっておりますような災害の時でも、範囲が大きい時には消防団にはいろいろご協力をしていただいておりますけれども、やはり企業部隊体の組織がで行動しなければ私は対応できんというふうに思っております。全国的に自治体の必要性は安心安全活性化のために要望も多いとお聞きをしております。私の質問は今すぐということではなくて、将来の域に住み島内を守る守りのため、そして現在の高齢化に対することであります。遅れを取らぬように私は申し上げておるわけですから、市長のご見解をお尋ねしたいというふうに思っております。それから2項目、今回の、国境離島新法の制定にかかる国への施策提案でも、国の予算は 限定されております。先ほど申したように、まあ、100億、まあ、増加されるかもしれませんけれども、そうしたことが起こっております。しかし誘致が実現できればですね、必要な予算は国がどんどんこう投入されてくるわけですね。それに人口減の抑止に隊員と家族の定住で人口増となります。県内には約11,350名の隊員がおられて、そのうち県内出身者は約4200名もおられます。壱岐出身者も数多くおられますが、誘致ができれば壱岐市に移動の希望も可能になるかもしれないし、また漁業にしても、EEZ 水域侵入も今行われております。そうしたことで自衛隊が駐屯すれば心強く安心して漁業ができるんじゃないかという私は思っております。燃油は安くなってもですね、なかなかそうした危険な水域までは私はもう失礼はしないというふうに考えております。五島市でもですね、三ヶ月会でも防衛省ほか関係機関に働きかけておられるように聞いております。そうしたことで私は将来のためにもこれは必要であると思っておりますので、市長のご見解をお尋ねしたいと思っております。
はい、白川市長。
一山茂議員の3番目のご質問、陸上自衛隊の誘致についてということでございます。国の中期防衛力整備計画では、島嶼部に対する攻撃への対応を特に重視する旨、記載をされております。現実に防衛省におかれましても、かなり九州の方に部隊を移動されております。実際に、そしてまた、水陸機動団という部隊が組織される予定でございます。佐世保市の愛の浦駐屯地にはその本部が設置され、島嶼防衛が強化されるとのことでございます。現在壱岐市には海上自衛隊壱岐警備所があり、約40名の隊員が配属されております。単純に考えますと、四方を海に囲まれた壱岐島で陸上自衛隊の必要があるのかという考えもございます。海上自衛隊の増員強化で足りること足りるのではないかとなりますけれども、海上自衛隊は海上での活動が 主な任務でありまして、ひとたび島に上陸されると陸上での防衛活動は難しくなるとのことでございます。隣の対馬市では陸上自衛隊が駐屯しているため、手薄な域等から侵攻されるということも想定されるということでございます。今対馬市では あれだけ、陸上自衛隊おりますけれども増強しようという機運もございますし、五島市では議会の議決、そして、市長が誘致を、陸自の誘致、五島には航空自衛隊の駐屯地があるわけでございますけれども、陸上を誘致するというようなことで、各島所もそういった自衛隊を誘致するという動きにあるようでございます。一山議員がおっしゃるように、自衛隊の戦略的な面からも、壱岐市に陸上自衛隊の配備が必要と考えております。なお福岡県飯塚市の陸上自衛隊第3高射特化隊群は昨年、そして一昨年壱岐市で訓練を実施をいたしております。そのことをちょっとご紹介いたしますと、平成26年11月3日から19日の17日間、隊員62名、車両24名4台が参加して、消費額は570万円を本市で消費したと言われております。平成27年10月23日から11月10日の18日間、隊員90名、車両35台が参加して、この時の消費額は約860万円と試算をされております。陸上自衛隊の駐屯地が誘致できれば、その経済効果は非常に大きなものになることは間違いございません。今後駐屯地としての利便性のアピールと市民の皆さんのご理解、情報提供した上でのご理解を含めて訓練の実施についても要望してまいりますし、今回の国境移動新法の成立、中期防衛力整備計画の中での島嶼防衛の重要視、本市での自衛隊訓練の実施と陸上自衛隊の誘致に向けた環境は整ってきておると考えております。自衛隊の誘致が実現できれば、議員のおっしゃる通り、防災や地域活性化等に効果が期待できます。この機会を逃すことなく、壱岐市への陸上自衛隊誘致を、今までも機会を捉えて申してまいりましたけれども、積極的に働きかけてまいりたいと思っております。
ありがとうございました。議長。
はい、内山議員。はい、
今言われました、自衛隊続き番がですね、訓練に来られたのは、議長もあの時一緒だったんですが、私と二人だったと思いますが、訓練の見学に行きました。その時に26年11月、それから22年10月ですね、その間でですね、市長がおっしゃったように経済効果が560万、それで27年度は90名が参加して車両35名で、865万、これだけの経済効果があっております。そうしたことで中東すれば、それ以上に私は効果があるんじゃないかと思っております。そして、前も申しましたけれども、私は議長の時に国にいろんな問題、離島のこともございましたけど、要望に行った時にですね、壱岐にもぜひ自衛隊の駐屯地をということに話しましたところが、ちょうどその頃南西諸島のですね、与那国町あたりの問題がございまして、与那国町から問題要望があっておると、それに対応しないといかないということで、現在今160名与那国町には160名の隊員がおって、家族がそれに95名いらっしゃいます。そうしたことで家族を含めるとですね、270名ぐらいになるわけですね。そうしたこともございます。そして、このですね、私は自衛隊の長崎県内の部隊の配置の隊員数とかこうありますけれども、これを紹介したいと思いますが、対馬にはですね、空自衛隊が、駐屯地が、ございまして、島を離れたところにございます。これに180名、そして大浦地区に海上対馬、警備所が40名、そして竹敷に海上自衛隊防衛隊が80名、そして陸上自衛隊の駐屯地に、伊佐良に360名、そして、龍之崎ですかね、海上下対馬警備所に90名、これだけいらっしゃいます。そして壱岐には海上自衛隊が、壱岐警備所として40名が、駐屯をしていただいております。平戸にはおられません。そして松浦には陸上自衛、愛の浦駐屯地に1500名、駐屯愛の浦駐屯地に1500名、そして、 陸上大村駐屯地に1400名、そして陸上自衛隊竹松駐屯地に550名、そして伊佐や 島原はおりませんけれども、海上の大村航空地に930名おいでになります。そして五島の三井に三楽、三楽に空港自衛隊福江島、駐屯地に、分屯地ですか、分屯地に180名いらっしゃいます。合計11,350名、県出身者が4,168名いらっしゃいます。こうしたことでこの分布から見てもですね、他のところはありますけれども、五島と壱岐だけは陸上自衛隊はございません。そうしたことで私は 何事もやっぱ水際で防ぐということでですね、やっぱこうした難民がありますし、テロもございます。そうした対策を含めてですね、安心安全を守るのはやはり大規模な機動隊を持つ、そして、家族を来ていただければそれだけ経済効果があるわけですから、私はぜひですね、これはもう必要と、不可欠な問題と思っておりますので、今はすぐはできないかもしれませんけれども、合わせて、要望していきたいと思っておりますし、これについては私最終日にですね、発議をするようにいたしております。まあ、その点で大体終わりますが、市長なんかございましたら。
はい、白川市長。
今勝本若宮等に40名の自衛隊、海上自衛隊いらっしゃいます。この方々の地域での、まあ、貢献度と申しますか、そういったものも非常に地域の方もそのことについて、喜んでいらっしゃいますし、海上自衛隊の隊員の方々も地域に対する何と言いますかね、地域に溶け込むと言いますか、そういったことをですね、なっておられまして、勝本地区の方々も喜んでいらっしゃいます。きっと私は自衛隊の方々が陸上自衛隊が有事できれば、そういったことで壱岐の壱岐の活性化になると思っております。もちろん主眼は防災、あるいは不法入国のですね、防止、そういったものが主眼でありますけれども、一面壱岐市の活性化になる、これは間違いないことだと思っている次第であります。
議長。
はい、市山議員。
私もこう申し遅れておりましたけれどもですね、佐世保でも長崎でもですね、自衛隊がですね、非常にこう地方にも活用して、参加をされております。それでこの御柱、勝本の今度の御柱でもですね、海上自衛隊が、まあ、参加をして、前と参加されておりますがですね、そうした地方に溶け込んだですね、こともできるわけでございますし、それ家族が来ればまた学校にも行かれるというようなことで経済効果は大きいと思っておりますが、それはもういろいろ考え方でございまして、あんまり言うとですね、お前は戦争家ということになるかもしれませんけど、そうじゃなくてやっぱこれは防衛は一番大事でございますから、もう全ての島民が安心して、そして皆さん漁師が、沖まで行かれるようにですね、私は、心強くしていた、島民が心強い気持ちで生活で来るようにというふうな考えで申しておりますので、一つよろしくお願いいたします。ちょっと4分間残しすぎてましたけれども、まあ、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。
以上をもって市山茂議員の一般質問を終わります。